はい、こんばんは、下井浦です。
お前清水奈です。
こんばんは、早川由美です。さあ、8月のオトラジ月末トークです、井浦さん。
そうですね、うん、いつも割となんかアバウトにやってたんだけど、はい、今回はちょっと企画があるんだよね。
そうなんですよね、まあ、いつもね、井浦さんがね、毎回本の紹介をね、うん、本編ではしてますけども、本だけじゃなくて、うん、やっぱりグッズ買ったものとかいっぱいあると思うので、うん、ぜひ紹介してもらいたいなということで、ちょっと今回ね、はい、フリートークなんですけども、はい、じゃあ早速ですけど、お気に入りの買い物スペシャルということで、
ね、買い物スペシャルなんだけど、うん、失礼しちゃうんですけど、この2人がですね、結構チョンボしたんだよね。
何あ、言い出しっぺなのにね、すいません、
すいません、僕
は前々から考えてたのにさ、
僕は回収してますけどね、ギリギリね。
じゃあ誰から行く？
私1個しかない。
じゃあそうですね、一番分かりやすいとこからいいですか？じゃあ、
うん、
僕はですね、国用測量野鳥スケッチ3ミリ方眼です。
へ、
まあ、これこのサイズ感見てください、うん、めちゃくちゃ小さいんですけども、まあ、これね、1969年に、国用がですね、測量士がこう測量するために作った
測量か
そうノートなんですけど、
3ミリ方眼って書きやすいんだ。
そうそう、でこれちょっと中身は恥ずかしいんで見ないでほしいですけど、井浦さん、うん、それ質感、
あ、なるほどね、
紙の質感、
うんうんうん、あ、うわ、なんかね、仕事ができる人が持ってそうな感じ。
あ、そうですか。
ちなみにこれいくらなの？
そうだ、いいチョイスですね。これね、ヨドバシカメラ価格ですけど、242円。
おー、
だから、まあ、先に言っちゃうとですね、これ僕なんでお気に入りかっていうとですね、うん、安い、うん、そしてサイズ感、うん、そしてこの硬い、
そうだね、
デザイン、うん、まあ、4拍子か。
そうだね。
もう揃ってるので、もうこれ素晴らしいなと思って、ね、う
ん。ポケットとかに入れてもさ、ぐにゃってなんないもんね。
そうなんですよ。だからそれが一番いいなっていうことと、うん、そのサイズ感が今ポケットもありましたけど、うん、スマホと、
ほぼ一緒なんだ。
全く一緒なんですよ。
なるほどね。
そう。なので、うん、まあ、非常にですね、いつでもどこでもひらめきを逃さないコスパ抜群のスマートノートと勝手に僕は名前つけてですね、
うんうん、
やっぱり、井浦さんなんか当然だと思いますけど、スマホだけだと、メモ、
うん、
軽いメモぐらいだったらいいけど、なんか絵描いたりできないじゃないですか。
ね、うん、あのね、なんか知んないけど、手を動かして書いたメモと、スマホで撮ったメモってね、役に立たない度が違うのよね。
そうそうそう。
ちゃんと役に立つんだよ、手で書くと。
う
ん
う
ん
う
ん、
だから僕なんかまあ新聞記者やった時もそうして、やっぱりこの手帳サイズでこう入れてメモ取るのとかも最近やってなかったんだけど、あ、これこれこの感覚だよなっていうので、まあすごくいいなと。そしてまあ国用なんでね、デザインもクールですし、これなんで僕知ったかっていうとですね、実はあの僕あの講談社から出たトランジットってあの僕大好きなんですけど、年間定期購読してるんですけど、その時に更新の特典としてこれの緑のトランジットって書いてあるノートもらったんですよ、
うん、
でなんか気に入って使ってたら、これどこが作ってんだろうって思ってみたら、国用トランジットと思って、これが5つ目のポイントなんですけど、これパーソナライズできてですね、これ1冊さっき240円って言いましたけど、1冊からなんですけど1100円払えば送料無料で完全に自分のオリジナルのものが作れる。
へ、
例えばこのオトラジとか、うん、僕らキクタスとか、うん、そういうの作って、
それ作って売るか。
そうあんまり人に述べる、そういうのって喜ばないんだけど、こういうのは作っても嬉しいんじゃないかなと。
そうだね。そう、でもさ、それをさ、月に3冊ぐらいずつ使えるようになりたいね。
あ、そうですね。
いっぱいメモ取って。
そうそうそう。なので、うん、なんかそういう感じで、僕も今回の、あの、この間の中国不動産バブルで感じたこと、
うん、
今月は月末なんかのメモ取ってみたりとか、やったりとか、
うん、
まあもちろん、あの、トゥードゥリストとしても使う。
まあでも国有って言えばいいよな。
そうなんです、うん、なので、スマホプラス、スマートノート略して、スマノで想像を逃さないということで。
うん、ああ、はい、なんかもう本当に商売っぽくなったな、感じで。これ、なんかの案件なの？
はい、これは、
ビジネス案件だったら。
ジャパネットキクタスです。
はい、あのビジネス3件でお金が入るんだったら、もうこれからめちゃめちゃ力入れて褒めるけど、ないんだったら流そうかな。
ないですけど、ちょっとね、まあオトラジストアみたいなの作ってみたいな、はい、以上です。
スマホは本当いいですね。
いいですね、うん、はい、じゃあ僕か、誰がいいかな。
皆さんすごいですね、ボリュームが。
あのね、
うん、
やっぱりさ、本ってさ、中身もなんだけど、
うん、
スタイルが大事じゃん、
うん、
で正直言ってさ、このまあ読んでないの方がほとんど多いんだけど、
うん、
この早川ポケットミステリーってさ、はいはいはい、これもう色が綺麗なの持ってきたんだけど、うん、
黄色のね、
あ、すごい。
でこれうち今、まあ、何十冊も当然あるんだけど、うん、正直言って読んでるのはまだ10冊もないのよ。要はこの半径が好きで集めていて、で暇でミステリー読みたいなっていう時にその中から選んで読むっていう感じです。
僕井浦さんに勧めてもらったその左側2番目の会場誌でしたっけ、
うん、あ、これね、
僕も買って満足して置いてるだけです、
ね、うん、私も置いてるだけ
なん
て。
よくないこれ、
うん、かっこいいですよね、うん、
でね、ちょっとね割高なのよ、
うん、
でもうこのサイズで2000円以上するし、ちょっと割高なんだけど、 なんかこのサイズ感がいいなっていうね。
だからまあちょっとある意味嬉しいけどある意味寂しいですよね。 本がもうインテリア化してますよね。
そう、でもそれでいいと思う。だからインテリアとしての、ミステリーのシリーズ、
うんうん、
でこの木口っていうのかな、ここがもう黄色く塗られてるのが可愛いし、うん、これ残念なことにね SF シリーズは想定がこんな可愛くないんだよ、
うんうん、そうミステリーのがいいんだ。
そう、なんかここはなんかちょっと暗い紫でなんかグレーが多くて、
うーん、
これはね本当に想定が可愛いので想定外している早川ポケットミステリーですね。これがまあおすすめかな。
はい、私はエレコムの iPad Pro、11台4321世代の保護フィルムで、これ、
はい、
なんで私がこれを買ったかっていうと、うん、iPad で、
はい、あの台本
とか、あ、そう、
はい、
台本とかのチェックをしなきゃいけなかったりして、はい、この今早川さんが貼ってるフィルムで、
はい、
アップルペンシルだと滑るじゃないですか、はい、すっごい
滑んないのもあるよ。あ、ごめんなさい、言っちゃいけない、はい、
そう、うちのやつは貼ってあったやつは滑るんですよ、はい、滑ったやつ
もっとザラザラしてるやつありますね、う
ん、これなんかもっと書き心地よくなんないかなと思って、うんうん、もっと紙に書いてるような書き心地にならないかなと思って探してたのがこのエレコムのこのフォゴフィルムだったんですけど、なんか引っかかりがすっごい気持ちいいんですよ。
へ、あ、そう、書き味がいいんだ。
そう、書き味がめちゃくちゃ良くて、うん、で紙に書いてるような感じでその iPad に書けるから、うんうん、その例えば思いついたこととかを本当早川さんの今のポケットノートみたいな感じでささっと書き込めたりするし、やっぱりその検索とか後で見返した時にもあの iPad だと結構すぐ出てくるので、そう、そういうところですごい重宝してて、私はこれが最近買った中ではすごいおすすめだったっていう話。
僕でも実はスマホもタブレットも保護フィルム貼らない派なんだよね。
へえ、うん、なんでですか。
なんか好きじゃないから。
あ、でもそういう人クリエイター多いですよ。
割れたっていいじゃんみたいな感じで、
そもそも売ること考えない
かっこいい、なるほどですね。そっかそっか。でも早川さん分かりますよね。
いや、てか僕あの前使ってましたこれ。
あ、使ってこれいいですよ、
ね、うん、ちなみにさ、このエルコムですっていくらぐらいするの、うん、結構いい値段だね。
いい商売、水商売じゃなくて川商売
みたいな。そう、2680円、
保護フィルムで2800円。
そう、
へ
え。今日本当は持ってきて書いてほしかったんですけど、うん、持ってるのはせちゃった
、ね、もうちょいこうなんていうんだろう、ザラザラしてるっていう。
そう、ザラザラしてるっていうか、
だから紙とは違うけど、
そう、ビニールに書いてるような感じしません
、ね、うん、面白いね。
キュキュキュキュキュって引っかかるような感じの書き味、
うん、そうなんだ、
うん、
でも最近やっぱりイラさんじゃないけど、うん、あの今の保護フィルムとは違うんだけど、これケースもつけてるんで重いんですよ。
ああ、ケースが重いの。ケースも大嫌いなんですよ。
ケース大嫌い。そう
な、うん、なので何にもつけないのが好きなんだけど、あ、これは重いね。
でね、これキーボードつくともっとシャレになんないんですよ、うん、で改めてじゃないんだけど、なんか最近これ外したら軽いんですよ。
あ、軽い。
それはつけない方がいいわっていう、うん、
そう、
そう、
これだったらさ片手で見れるもん。
そう、
片手でこうやって持って見れるじゃん。
これはかなり軽い方なんだけど、うん、なのでなんかごめんなさいね、ノアさんにかぶせるわけじゃないですけど、やっぱりイラさんのその基本的にそのデバイスって裸のまま、
うん、
が一番の、まあ、確かに割れるリスクあるかもしれないけど、うん、そこから生まれる創造性考えていかに軽いかとか、うん、早く使えるかって大事かなっていう。
いや、でも僕スマホって5年か10年に1回しか落とさないけどな。
でも裸の人は、まあ、スタッフの、あの、ケイ君もですけどね、落とさない。で逆に僕これやってて落としまくってフィルム買いまくってるから、
あ、そうなんだ。
なんかね、落とさない。
私落とさない
だから、うん、俺は一番まんまと乗せられてるタイプだから、うん、そろそろもう裸に戻そうかなと、う
ん、私でももともと裸で持ってて、うん、みんながフィルムつけたりケースしてるから私もしたって感じだったんで、
う
ん、
あ、なるほど、
うん、なんか別にあってもなくてもいいんですけど、なんかみんなに迎合してる感じ
です
、
う
ん、
あ、でもそれはあるかもな、
うんうん、
なんか保護フィルム貼るのが普通ってことになっちゃった
からね。そうそうそうそう、はい、そんな感じです、はい、じゃあ次早川さん。
まあ、今まさに保護フィルムって出てきましたけどね、うん、皆さんこの夏大変暑かったと思いますけども、うん、やっぱ保護といえばですね、うん、男性あんまり今までやってませんでしたけど、この暑さなんで日差し、
うん、
保護しないとやばいじゃないですか、
うん、
だからもう本当にもううちは奥さんからもう昔から帽子かぶれかぶれって言ってたんだけど、うん、まあ、あの僕頭がでかいんでですね、帽子かぶっても決まらない問題があって、うん、でもさすがに暑くてどうしようかっていう時に、まあ、日傘、最近男性日傘持つみたいな話あったじゃないですか、
うんうんうん、
なので帽子はかぶれないけど、じゃあ日傘何にするかな、でも日傘ちょっと恥ずかしいなっていう時にどうせだったら気分が上がるのが大事かなと思って、
うん、
このモンベル、ちょっと名称は忘れちゃいましたけど、モンベルの日傘で多分調べるとこの銀色のですね日傘が出てくると思うんで、まあ、これはめちゃくちゃデザインもいいし軽いんで、うん、
これいくらすんの、
これ4,5,000円したんじゃないかな。でこれも今売り切れで店舗とかでも買えないらしい
んですけど、うん、そう、でもね、さっきあのちょっと借りたんだけど、はい、めちゃめちゃ軽いの、
そう、
スマホより軽いよ。
この通り開けて、うん、でも、もちろん晴雨兼用なので、まあ、簡単ですよね。この銀色がね、銀色なんで反射、
うん、そうね、なんかカメラのリフレクションみたいだね。
そうそう、あ、まさにスマホ使いそうですね、うん、まあ、こういう感じでモンベルって書いてあるんで、まあ、それまでものすごいモンベルファンだったわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっと上がる感じ
です、ね、いやでもいいよな、はい、今年のあれだったらな。でも直射日光はもう本当にしんどいからね、今は。
ですよね、うん、
それこの間この首にあるアイスリングでやっぱりマイナス18度って一番有名なやつ買って、はいはい、辛口レビューでも5時間持ちますって1時間持たなかった
よ、うん、本当です か,、はい、なんか、はい、じゃあその中でもやっぱ早川さんモンベルの日傘がナンバーワンだったって
ことですね、はいはい、でも涼しかないです、
はい、で、じゃあ僕がですね、僕はもう相変わらずですね、みんなが CD を買わなくなっても CD 買ってるんですけど、はい、これがね超おすすめです。で、あの昔オトラジでやってる時にクラシックのボックスセットよく、あの進めてたんだけど、
あ、メルマガの時ですね。そうそう、スカート過ごす日曜日、
例えばチャイコフスキー、ドビッシー、ラベルのボックスセットとかは、うん、作曲家一人の分が全部入ってて、うん、であの値段なので本当にみんなも買った方がいいなと思うんですけど、うん、ジャズも最近クラシックっぽくなってんだよね、うん、で今日持ってきたのは、ハービー・ハンコック、マイルスのバンドの最後のピアニストかな。でマイルスのバンドを辞めてから、あのファンク路線でクロスオーバーというかフュージョンの方に行って、でその後さらにヒップホップとも組んでっていう、うん、なんていうのかな、ジャズのものすごい熱烈なファンからはあんまり高く評価されてないけど、僕割とこういう中間派の人好きなので、うん、まあその人の、コロンビア時代のアルバム修正ですね、34枚入っていて、その時は僕が買った時には9000円ぐらいでした。このボックスセットでさ、
これ9000円、
この作りだよ。でこの作りで、このブックレットが200ページぐらいあって、カラーで、まあ英語なので英語読めない人はしんどいかもしれないけど、
かっこいい。
で全部オリジナルの紙ジャケットを再現してるのよ。
これ超かっこいいですよ、ね、
やばい。
これさ、みんなさ、こういうのは CD 聞かなくなったかもしれないけど買おうよ、本当にいいから。ちなみに、CD34 枚で9000円で、今はプレミア価格になって、うん、中古で2万円ぐらいかな。
アマゾン2万円でし
たね。でも2万円でも安いからね。
俺買っちゃうなこれ、うん、イラさん紹介しないでほしかったなこれ逆に。
いやーハービー悪くないし、うん、ただねこんなに作りのいいボックスセットは、うん、なかなかない。
CD ボックスマニアでもなかなかない、
ね、正直これと並ぶのはクラシックのスティーブ・ライヒーのセットと、
買いました、
あ、よかったでしょ、はい、あれとあとはね、グレン・グルドのバッハのセットかな。なかなか本当にね、これはかっこいいっていうボックスセットってそうないものなので、まあ、これに関してはどっか中古で見つけて2万円でも超お買い得です。
2万円で買っといたら良さそうだな、
うん、そうなのよ、これはなかなかだね、
っていうか、まあ、ハービー・ハンコック自体が今の話じゃないけど、うん、普通のジャズとはねちょっとっていうのもあるかもしれないですけど、うん、このだからボックス自体がジャズアーティストのボックスっぽくないですよね。なんかダンスミュージックの
そう
なんかアースとかのやつみたい。
そう、そうなの。
そっかそっか。
でその辺も割と僕には刺さるんだよね。要するに純文学嫌いみたいなとこあるからさ。
うん、
いやでもこのハービー・ハンコックのボックスセットはちょっと近代まれに見るよくできているセットだったかな。
でもなんかさっきの早川のもそうですけど、うん、やっぱりデジタルとかの時代だからこそこの CD とか本をその作品として楽しむのと同時にインテリアとして楽しむっていうのはすごく豊かになりますね、
うん、そうだね。だからこういうのはちょっと大人持っててもいいんじゃないかなっていう感じのボックスです、うん、ハービー・ハンコックのコロンビア・イヤーズでした。
はい、
はい、で、僕がもう一個あって
全部飾りたいもんばっか
です、はい、これはですね、つい先日行ってきた上野の東京都美術館でやっている、まあ、キリコの画集だね、うん、まあ、デキリコ展の
画集。どうでした、話題になってね。
あのね、正直ね、キリコは僕はもうなんか割とスッと素通りして住んで大丈夫だった人、
うん、
なんかねこの人20代の半ばで大成功して、うん、まあ、ピカソとかに褒められて世界的な名声を得るんだけど、うん、それ以降絵がねあんまり進まないの。なのでちょっと見ていて、あ、絵が深まっていかないし、そのストーリー的に読める絵でもないんだよね。
いくつかその世界的にね有名な代表的なのあるじゃないですか、うん、
ある。
だからそれは僕もいいと思ったんですけど、それ以外のもかなり今回見れたんですか。
うん、見れたよ。見れたんだけど、なんかそれがなんというか面白くなかったんだよね。なのでデキリコはもういいかなって感じかな、
うんうん、
次に回顧展があってももう行かないと思う、
うん
う
ん
うん、なので、一応デキリコを紹介しておきつつ、うん、僕が最近見た中で一番良かった、うん、ルネ・マグリットの回顧展の、 これはね素晴らしかった。店内会行って帰ってきてしばらく呆然とした、
うん、呆然
すごいわマグリットと思って、うん、でこれぐらい良かったの実は、
はい、
マグリットとパウル・クレーだったんだよね僕は、うんうん、なのでこの2人を考えてみるとなんだろうな世界的な大巨匠じゃない中堅ぐらいのところでものすごく個性的な人、
うん、
であと年を取るに従ってユーモアがあってどんどん自由になるタイプの画家が好きなんだなって思った、うん、マグリットも素晴らしかったよ、うん、マグリットは本当に良かった。
あれマグリットってどこの人でしたっけ。
マグリットベルギーかな。今はデキリコもイタリアだしね、
うん、
やっぱなんかフランスの大巨匠みたいなよりは、うんうん、マグリットが好きかな、うん、この店内会が僕の人生の一番いいやつだった、
ね、あ本当ですか。
そうパウル・クレーとこれが一番良かったかな今のところ。
皆さんも相当ねアートを見てると、
うん、いやでも洒落てるじゃんこんな、
ね、
このイメージだからね、
うん、このイメージ
14で男の子、うん、中学生の男の子たちが空で浮かんでいるっていうのはこのイメージの
人なん
で。
そうなんだ、
めちゃくちゃかっこいい。
で帯の言葉が14歳は空も飛べるっていうのはこれのイメージなので、
いいですね。
いやマグリットいいよな、
ちゃんとインプット生かしてますね、
うん、ということでデキリコでなくマグリットのおすすめっていう話です。
う
ん、はい、
であとね本当はねもう一個キムチの素の美味しいのがあるんですよ。でそれはあの後で出してほしいんだけど、ただその冷蔵保存なのでこの暑さで今日もう一日持ってきて外に置いとくのはダメなので持ってこなかったんだけど、
ちょっとそれが新大久保って言ってたや
つ。新大久保、うんうん、で
中国不動産バブルから何が出てくる
の。そう、違う、茶館食堂、
はい、
茶館食堂のキムチの素で、うん、であのキムチまでしなくていいのよこれ、
うん、
ね、もっと浅くていいってこと。そう、どういうことだ。
白菜買ってくるじゃない、
はい、
一応いつも4分の1のやつを買うんだけど、それを切って軽く水洗いして切って、うん、ボウルに入れて、うんうん、でスプーンを3杯ぐらいちょっと濃いめにこのキムチの素を入れた後、
うんうん、
手でギュッギュッギュッって揉み込んで、
うん、
冷蔵庫で1時間でもういいの、
で
それはあのキムチではなくて韓国ではこっちょりって言うんだって、うん、
あーこっちょりになるんだ。
そうこっちょり、要するにキムチサラダなの、キムチ味の。
いいさ、
それで食べると超美味しい、
うん、わ
ー
2日で4分の1束がなくなっていくから、
うわ、
もうそれ4回ぐらいやってるから、もう
それネットでは買えない。
ネットで買える、ネットで買える買える。うちも、うん、そう行った時に買うかネットで買うかして、
オトラジショッピング
です、ね、あ違う違う、茶館食堂、
ね、あ茶館食堂だ。
新大久保茶館食堂のキムチの素、これがおすすめです。美味しい、すごい。
メモっちゃいましたな。やっぱこのコーナーいいですね。
ね、
まあ、このコーナーっていうか今日はね、うん、あのまずこのおまけトークだったんですけど、うん、そうやっぱりイラさんね、うん、あのご本人としてはそんな面白いも買い物ないよっておっしゃってますけど、うん、この通りですので、やっぱり今後ちょっとねこれまた機会があればやりたいですね、こういうコーナーね、う
ん、でもやっぱなんか画集とか欲しいよな、
うん、
やっぱ家に置いておきたいじゃんこういうの。
完全現物ですね、
うん、でこれもさ赤と黒があるのよ、
うん、
断然赤だね。
あこの色いいですよね。
そうね、あの紙袋が50円とかするから、
うん、
えじゃあ手で持って帰るわっつってこれを持って帰るっていう。
これでも面白いですね、この話が一番面白いとか、このデキリコ展自体はそうでもなかったけど、その画集の方が良かったってことですね、
うん、まあ、画集はね、うん、まあ店内会に行くと大体買うので、
はい、
特に画家の回顧展に行って必ず買うようにはしてるんだよね。
でも画集って感覚ってどうですか、それ3000円ぐらいですか。そ
のめっちゃ安い
ですよね。安いですよね、3000
円。
そのくらいで本来じゃありえない
価格。安い、安い、
5000円ぐらいすると思った、
うんうん、じゃあこれだって安いよ、うん
うん、
ちょっと美術館行きたくなりました ね、
はい、本当ですね、
うん
うん、
はい、
はい、
ということで、今月もご視聴いただいてありがとうございました、うん、また今度は9月ですね、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしております。それでは、
はい、おやすみなさい。